的心理information。
サンダ歴史通信の時間がやってまいりました。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えしてまいります。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきます。サンダの新たな魅力を発見、お役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から山崎俊明さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、三田市文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。さて山崎さん、今日はどのようなお話聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日から9月なんですけども、ね、まだまだ暑い日が続いておりますけれども、はい、今日は三田の秋の伝統行事、はい、お月見と栗節句についてご紹介します。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今回は三田のお月見と栗節句です。秋らしいね、素敵な話題を今日はご紹介いただけるということで、さてどのような伝承をご紹介いただけるんでしょうか。とても楽しみです。ではまず三田のお月見、どのようなお話がありますか。
はい、お月見ですけれども、旧暦古い暦ですね、はい、の8月15日の夜に見えるお月様をですね、中秋の名月あるいは十五夜と、呼びましてですね、古来より各地でお月見が催されてきました。
はい、
ちなみに今年、令和4年の中秋の名月はですね、はい、9月10日土曜日の夜のお月様です。
まあ、いいですね、はい、土曜日ですか。
はい、はいはい、ちなみにですね、中秋の名月と満月がですね、少しずれることがありましてね、
はい、そうなんですか。
はい、餅月と言いながらですね、はい、十五夜と言いながらずれることがあるんですが、今年はの名月は満月と同じ日になっているということです。
そうなんですね。
はい、そうしたお月見の風習はですね、平安時代といいますから今から1000年以上前なんですけれども、ね、中国から日本に伝わったと言われておりまして、はい、芋の収穫時期とですね、お芋さんの収穫時期、まあ、特に里芋なんですけどもね、
里芋、はいはい、
重なることから芋名月と呼ばれることが、
これもまた可愛らしいですね。
はいはいはい、三田のお月見は全国的な、お供えや、お飾りと同じでですね、はい、全国的にね、お月見といいますとススキを飾りまして、月見団子というようなことなんですが、はいはい、同じように、団子を作りまして、ススキ、萩、キキョウといった秋の草花ですね、はい、縁側に飾ったといいます。で、三田でも芋名月の名前が残っておりましてね、三田市の岸ではですね、はい、萩やススキを花瓶に刺して、それから、随気芋、里芋を、とお団子を、お供えしたと言います。はい、で、愛知区の下愛野でもね、里芋をお供えするという風習が伝わっておりました。
里芋は何かお料理してですか、それとも生のまま。
生のところもあるんですけれども、大体はふかした里芋。
なるほど、
はい、里芋、随気芋と言いますが、私ら小芋さんとか言うんですけど、
小芋さんですね、
ちょうどお団子の大きさになるんですけれども、
はい、そんな感じになりますね。
はい、
それを蒸したものを飾る、はい、これはどういういわれがあってそうなるんですか。
はい、これはですね、このいわれなんですけれども、里芋、よく秋の祭りの時にもね、はい、お供えするんですけど、里芋、先ほど小芋さんとも言いましたけど、子孫繁栄というんでしょうかね、
いっぱいつきますからね、はい、
五穀豊穣といったような、ところをお祈りしたいわれがあるのかなと、はい、思いますけれども、はい、その他の地域はですね、愛知区のですね、曲がりというところでは、お団子を月見団子と呼びましてね、はい、鈴木とともに備えて、ここではですね、常夜灯、石灯籠なんですけれどもね、その前に、提灯を立ててお供えしたと言われております。
そうですか、
はい、
いろいろとあの飾り方がこの三田でもあるということですね。
そうですね、はい、
その他お月見についてございますか。
そうですね、あの中秋の名月の十五夜についてご紹介しましたけども、うん、はい、あのその次の名月を十三夜と言います。これはなぜ十三夜というかと言いますと、はい、まあ、古い暦の、あの9月13日の夜に見える月ということで十三夜と、
はい、
はい、言われまして、言われておりまして、今年は10月の8日こちらも土曜日なんですけれども、の夜のお月様と、はい、はい、いうことで、あの、まあ、10月の8日ぐらいになりますとね、今度はあの里芋というよりも、
はい、
あの枝豆というんでしょうか、大豆の、あの鞘がふっくらとしてくるんですけれども、三田市の岸や、三輪地区の山田ではですね、はい、十三夜を豆名月と言いまして、庭のあの、ま、この地域ではね、庭のことをね、あの、お屋敷の庭のことを仙台とか、仙台と書きましてね、
はい、
あの、仙台と呼ぶことがあるんですが、そちらの松の木の枝に、この枝なりの、あの、お豆をお供えしたと言います。
は
い。で、先ほどの、あの、芋名月の時には、茹でたお芋さんだったんですけれども、うん、岸ではですね、茹でたお豆さんを、
はい、
お供えして神棚にもお供えしたということです。
あ、そうですか、
はい、で、ちなみにですね、
はい、
このお月見の日をですね9月13日と定めている地域もありましてね。
そうなんですね、
はい、十五夜でなくてね、これもう十三夜のことなんですけれども、はい、これは現在の暦の十三日で、まあ、10月の8日にしないということで定めている地区もありまして、本庄地区の須磨田とかですね、
はい、
小野地区の孟子なんですけれども、須磨田ではこの夜に、すすきと里芋をお供えしまして、
はい、
孟子では、すすきおみなえしなどの秋の七草ですね、
はい、
を、飾りましてお団子を作ってお祝いをしたと、あの、言われております。
そうなんです。もうこの時期になったら、はい、あの稲も刈り取った後ぐらいになるの で、
で、ね、
やっぱり次々といろんな、こう、あの、ありがとうございますの意味も込めてこういう行事を次々されたんでしょうね。
はい、
はい、
そうですね。
そうですか。あの、秋の節句としては9月9日の重陽の節句という、あの、高校時代古文でも習いました、はい、陽の字が重なるからとなんか聞きましたけど、はい、三田の栗節句、栗節句、どのような伝統行事になるんでしょうか。
はい、
ご紹介ください、
はい、9月の9日ですね、重陽の節句と言いましてですね、はい、あの、陽の数字が重なるので、
ね、
重陽なんですけれども、
はい、
あの、実りの秋を迎える時期の、節句となります、
はい、
栗ご飯をいただいたり、菊の花を飾ったりしまして、はい、無病息災や長寿を祝ったと言います。
はい、
三田ではですね、今の暦から一月遅れの日をですね、お祝いしまして、
はい、
三輪地区の山田ではですね、ちょうどあの暦の上で一月遅れで10月の9日を栗節句と言いまして、
はい、
栗ご飯を炊きまして、神棚にお供えをして節句をお祝いしたと言います、
はい、
で、高平の地区の神月や本庄地区の須磨田でも同じ、あの、10月の9日に栗ご飯を、炊きまして、栗節句ということで、あの、お供えをしております。
あ、そうですか、
はい、このようにですね、あの、名月や秋の節句に合わせましてですね、あの、お芋さんであったり栗であったり、あの、お豆さんですね、はい、そういった実りの秋の収穫をお供えしてお祝いする、伝統行事がですね、あの、今も三田地域の各地に息づいております、
そうなんですね。お月見も十五夜や十三夜と古来の名月に合わせて、その時々の里芋、そして枝豆、栗、今もご紹介いただいて、そういうものを備えて、それぞれに芋名月、豆名月、栗節句と呼んで、収穫、そして人々の健やかな日々を祈った伝統に基づいた、息づいた、そういう行事ということですね。では続きまして、今月の展示の講座、こちらもぜひご紹介ください。
はい、 今月の行事ですけれども、三田市ふるさと学習館では、9月10日の土曜日から三田の秋祭りと題しまして、無形民俗文化財に指定されております三田の田楽をはじめとする、三田の秋祭りや伝統芸能についてですね、その芸能で実際に使う用具の実物展示とかですね、映像をですね、ご覧いただく展示をさせていただきます。
そうですか、はい。
それから、今月の25日日曜日はですね、旧久喜家住宅資料館の2階の洋間を特別公開いたします。で、合わせましてね、この明治初めの祇園風建築という特色ある久喜家の、見どころの解説もさせていただきます。
お話が聞けるとやっぱりいいですね、もちろん見てもあーとなりますけど、素人が雰囲気違うね、普通 の, 館とっていうだけではなくて、やはり洋間とそれからこの両方合わさった良さをお話しいただける。わかりました。
それから同じ日ですね、三輪明神窯史跡園、こちらは三田青磁の窯跡を整備した、施設なんですけれども、焼き物講座、ハロウィンかぼちゃのランプシェード作りが開催されます。この講座はね、事前の申し込み制なんですけれども、
まだ間に合いますか？
まだ間に合います。
そうですか、
ちょうどこの9月の25日の日に作りましたら一月後ぐらいにね、焼き上がりますので、
ちょうどいいですね。
ハロウィンに間に合うようにということで、かぼちゃのランプシェード作り、開催されますので、ぜひご参加あるいは見学ですね、していただいたらと思います。
お申し込み方法などホームページを見ればよろしいですか？
そうですね、
わかりました。ありがとうございました。今日は三田の秋の伝統行事お月見と栗節句についてお話をいただきました。ここまでのお話は、文化スポーツ課からお越しいただいた山崎俊明さんに伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信ではふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は10月6日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。